さあ、私たちは今、新型コロナウイルスを封じ込めるために外出を控えたり、あるいは今後どうなるんだろうという不安を抱えて生きています。で、およそ200年前ですが、江戸時代に書かれた書物の中に、まさに今を予言するような文章があるんです。1803年、式亭三馬によって書かれた麻疹起源の一節です。
今年の夏あたりから男も女も関係なくこういう歌を歌っている。早く医者の薬が効いてほしい。昨日も今日もはしかに悩まされるばかり。うめきながら彼らが飲むもの食べるもの全部味がしない。一人ぼっちで体調が回復するまで12日間指折って布団の中で待つ以外ないのである。この書物には当時大流行した麻疹、つまりはしかへの対応や江戸の人々の暮らしぶりが書かれています。
こうした江戸時代の文章から、今新型コロナウイルスに悩む私たちの生き方のヒントを読み解こうとする人がいます。国文学研究資料館館長のロバート・キャンベルさんです。テレビでもおなじみの方ですよね。国文学研究所では当時の疫病について書かれた書物などを紹介する動画を今インターネットで公開して、多くの人たちに知ってもらいたいというふうにしています。今日はキャンベルさんに伺います。
キャンベルさん、よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお
よろ
願
し
い
くお
し
願いし
ま
ます
。
す。
キャンベルさんはこの式亭三馬の文章を改めてお読みになってどういうふうに感じましたか？
式亭三馬といえば、
はい。
浮世床ですとか浮世風呂ですとか、まあ、江戸のいろんな風習、風俗をですね、非常にリアルに描いたコミカルな作者なので、まさかはしかについて書いてると、思ってなかったんですね。
はい。
で、ちょっと以前読んだことを思い出していて、見てみると、この麻疹起源、先ほど読んでくださったものがあったので、驚きました。まず大変もう重要な重篤な人々の状況をちょっと笑いでこう語るような非常に軽妙な文章で書かれているので、なんて言うんでしょう、なんていう不遜な 書きぶりかなというふうに最初に思って驚いていたんですね。
はい。
ただ、式亭三馬という人は、江戸時代の、コミカルな作者、戯作者という職業柄、何でも笑いにこう転じる、笑いで浄化をするということをとってもうまく、職業としてやっていた人ですので、共感できる、実際に目の前にたくさんの方々が、病に、かかって倒れていくのを見て、少しこう、落ち込んだ心をこう軽くさせようという、そういう思いがあったんじゃないかなというふうに、改めて読みながら感心したわけで
な
する
ほど
ね。
ね。キャンベルさん、当時の文章からですね、何が読み取れますか？
そうですね、私たちと同じように、もちろんソーシャルディスタンスという言葉や、きちんとした合理的な概念があるわけではありませんけれども、先ほど読んでいただいた文章の中にありますように、回復するまで12日を、間をちゃんと待つということをすることですとか、いろんなその時間や空間のディスタンスをきちんと社会に復帰をするために、測るという知恵があることがわかるわけですね。
はい。
例えば17世紀からの習慣の中に、これ武家社会から始まったんですけれども、酒宴の儀式というものがあります。
酒宴の儀式。
そうですね、お酒に、お湯と書いて、米汁にお酒を少し入れ、それを沸かして行水をさせるわけですね。
ええ。
つまり、包装ですとか、はしかのかさぶたをこうきれいにするところから、これを儀式にしていくわけですね。
はい。
で、1の湯、3の湯、1の湯、2の湯、3の湯というふうに、1日目、2日目、1日を空けて4日目というふうに、治った人々に、本当に治っているかどうかということを、こう時間をきちんとそこは置いて、すぐに家に出ないようにするっていう、いろんな工夫をしているわけですね。
なるほどね。
はい。
当時のね、いわゆる麻疹、はしかに対する対応っていうのを事細かく書かれてる。
うん。
なぜ式亭三馬、こういう文章を書いたんですかね。
そうですね、まずこれは、一つ、まさに流行するわけですね、はい、流行というのは病気が流行すると同時に人々がとても関心があって現在のように情報が溢れている社会ではありませんので、はい、科学的な医学的な知識を持って知りたい人と、はい、そこまで、教養あるいは識字能力がない人たちもいるわけで、分かりやすくそれを説明をする必要があったわけですね、はい、江戸時代の人たちは何かを学ぼうとするときに必ず笑いを一緒に織り込むことによってですね、こう喉にこう通りやすいと言いましょうか、笑いと学びがセットになっているわけですね、はい、ですから、私たちは、日本 の, その, 義務教育から考えるとちょっと想像 しづらいかもしれませんが、うん、こういうふうに、いつも繁盛している例えば歌舞伎の劇場ですとか吉原の遊郭ですとか、はい、うなぎ屋さんですとか煮売り屋、今で言うとテイクアウトですね、いつも繁盛している店が観光通りが泣いているわけですね、はい、でそれはその情景を描くことによって、普段はとっても羽振りの良い人たちの、ちょっとがっかりした表情を面白おかしく描いたりすることによって、はい、あ、そうか、街の中がこういうふうになっているんだと、これ実は大変な状況、どういうふうに社会がなっているかということ、逆に言えば自分がそういうふうにならないようにどうすればよいかということを、いろんな若い人もそうではない人たち、すべての人にやっぱり知らせる、はい、その一つ の, 乗り物といいますか、一つの装置として笑いというものがとっても大事だったと思うんですね。
人々の心の中にスーッと入っていって、真実を伝えるために笑いという部分の演出を使ったということですか。
そうなんですね。今我々はまさに先ほど申し上げたように、不謹慎な、こんなことをちょっと笑ってはいけないというようなところ、江戸時代の人たちはあんまり、そういう感覚がなくて、むしろこう一緒に笑うことによって心を丈夫にしていくというような、そういうメンタリティを持っていたと思うんです。
そうですか。その歴史に学ぶっていうのは今を生きる我々にとってもすごく大事なことだというふうに思うんですけれども、この江戸時代の文学に今を生きる私たちへのヒントを探るということを狙いとしますとね、他にはもうどんな本が、あるんでしょうか。
そうですね、今読んでいただいたものは19世紀の初めに書かれた、はい、流行したはしかの時に書かれたものですが、幕末になりますとコレラが大流行するんですね。で安政5年1858年に、江戸でコレラが大流行しますけれども、はい、その時に、身分と関係なくあらゆる人たちがかかって、幕末にはですね、これは、何十万人が亡くなっているという記録があります。その中でですね、1858年にコロリ流行記という書物が書かれているわけですね。
コロリ、つまりコレラですよね。
そうですね、はい、コレラは亡くなる、かかるとすぐに症状が出てコロリと倒れてしまうことからコロリと呼んでいるわけですけれども、例えばその中に江戸の今の東京の湯島で、貧しい暮らしをしている夫婦がいまして、極限状態にいるわけですね。で、稼ぎ頭の夫が倒れ、そしてその看病をする奥さんが一緒に、罹患をしてしまうわけですね、はい、で不幸なことに彼女が先に亡くなってしまうわけですけれども、周りの人たちが、見かねてお金を少しずつ出し合って葬式を挙げさせるというストーリーが描かれているわけですね、はい、つまり利益も何ももちろん血縁関係も何もない赤の他人たちがこのかわいそうな夫婦にお葬式が、できるようにお金を少しずつ出し合っていくわけです、はい、でそのストーリー自体が、お化けの話になるわけですね、奥さんが、病の床に伏せている夫のことを心配をして亡くなった夜にですね戻ってきて、お坊さんにお経をあげているお坊さんに自分の夫は大丈夫なのかどうなのかということを、つまり自分は、浮かばれないという、ことを訴えるわけです、はい、とても悲しい話ですし、非科学的な物語、お化けが出ている話ですので、ファンタジー のように私たちには聞こえるわけですが、はい、おそらく当時多くの、あの江戸の人々が抱えている不安、とってもこう深いところをその、不安をですね、やっぱり救い取って、まあ、物語に、描くことによって人々が共感を覚える、はい、あるいは一緒にやっぱり頑張っていこうとか、まあ、共感をこう一緒にあの、覚えるような、あのものとしてあったというふうに、思います。
なるほど。その文章の中からその今を生きる私たちへのヒントを探るとすると、キャンベルさんはどこにあるというふうに思われます？
そうですね、あの一つは私たちは例えば、まあ、今 の, あの 新,、新型コロナウイルスで考えますと、ちょっと何か症状が、体調を崩したときにすぐにやっぱり検査をしたい、本当にかかっているかかかってないのかということをイエスかノーかということをすぐに求めるわけですが、100年前に100年前の日本人はそういう、あの医学的な知識がありませんし、イエスかノーかということは存在しないわけですね。非常に曖昧な、まあ、不安を抱えながらお互いに支え合う、守り合うというさまざまなあの知識や習慣が生まれるわけですね。一つ一つこれが実は昔のイニシエの書物の中に、書かれているわけですので、イエスかノーか白か黒かということでは割り切れない世界の不安、まあ、これから私たちはかなり中期的に長期的にこの、新しいあの脅威に対して向かい合っていく、向かっていくあの知恵というような感性というもの、お互いを守り合うというような、あの景色、人々の関係性ということは実は日本の、文学の中には、たくさん書かれているわけです。それを少しあの紐解くことによって、あ、そうか、今私たちはこの時代だけの問題ではない、私たちだけのがこういうふうにひどい目に遭っているのではなくて、長い歴史の中でこう波のようにですね、命とともにこの、まあ、病気、感染症というものがあって、どういうふうに冷静に静かに、向かって、支え合っていくのかということを社会として学ぶことがたくさんあるように思います。
あのキャメルさんね、当時の江戸の暮らしというとですね、あの長屋暮らしをしているような庶民の暮らしもあれば、一方でお金を持ってらっしゃる方々もあって、格差も結構あったと思うんですが、
はい、
その中でもやっぱり役割分担などもなく、みんなで助け合おうとか、そういった文化があったというふうに読み取ればいいんでしょうかね。
あのその通りです、あの今日、冒頭に読んでくださった式亭三馬の、小説の中に、本当に男も女も関係なく、偉い人もそうではない人も関係ないという基線を問わない、全ての人が、この感染症の前では平等であるということがあの書かれているわけです。でこれは基本あの江戸という当時、最も、まあ、世界の中で、人口密度も人口そのものも世界一の大都市の中でやっぱり紡ぎ出された一つの知恵だとあの思うんですね、備えること、清潔にあのすること、まあ、日本人があの握手ではなくてお辞儀をすること、お箸を使って、これはまあ東アジア全体に渡ることですけれども、手でパンを食べるんじゃなくてお箸を使うことですとか、実はそれからお手洗いが昔少し離れているところ、だから離れというところがあるわけですけど、それが一つ一つ全ての人、将軍から本当に町方の籠かきまでですね、全ての人たちに、あの通用するあのことだったので、一つのこれやっぱり社会 の, あの底力を作る現実でもあったわけですね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。国文学研究資料館館長のロバート・キャンベルさんに伺いました。国文学資料館のホームページでは蔵書を無料で公開しています。今学校が休校になっている若い方たちにもこの機会にぜひ読んでもらいたいということでした。